福島貴博のフラット一人旅。
こんばんは、福島貴博です。歌い手を目指し日々奮闘中でございます。先日都内を歩いてるとですね、新商品のなんか展示会イベントみたいなのあってて、何何ってこう見に行ってみたんですけれども、ゴーグル型ゲーム端末のなんかイベントやってたんですよね。モニターを内蔵したゴーグルを装着することで、なんかこう仮想空間にいるような没入感が楽しめるってやつですよね。サーフボードに乗ってそのゴーグルをかけた人がですね、なんかこう楽しんでたんですね。おそらくその人にはこう海が見えてるんでしょうね。その隣ではこう動く椅子に座ってゴーグルをつけた人たちが楽しんでたんですね。この人たち多分ジェットコースターみたいな、多分そういったの感じなんですよね、映像が、楽しんでましたね、まあ、ちょっと外から見てもですね、何とも言えないんですけれども、分からなかったんですけれども、彼らの彼女たち の、 笑顔とか表情を見ると、ああ楽しいんだなって感じましたね。20年ぐらい前までは映画の世界の話だったことが、まあ現在ではですね、もう当然のようになっていますのでですね、時代というのは進んでいるんだなと感じました。福島貴博のフラット一人旅、今月もどうぞよろしくお願いいたします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
福島貴博のフラット一人旅。
福島貴博のフラット一人旅、今回は丸の内。丸の内って言ったら皇居とか、丸ビルとか大手銀行や大企業なんかがあって、日本の金融経済の中心地でありますよね。東京駅っていうのも ありますけども、東京に住んで東京駅ね、まあ皆さん1回ぐらい使ったことあると思うんですけれども、丸の内口に、北口と南口ってあるんですけどもね、天井って見上げたことあります？結構ね、人が多かったり急いでたりするとなかなか見ないのかなと思うんですけれども、見上げてみると八角形のドーム天井なってるんですよね。西洋風のこうメルヘンチックなこう可愛い天井で、パッと見ね、 なんて言えばいいだろう、なんかこうババロアプリみたいな感じ、多分もう伝わらないと思いますけどね、ぜひぜひこれ見てみてください。天井部分に十二支のレリーフがあるんです。ただ十二支なんですけど、でもここにあるレリーフは8つしかなくて、あとの4つはどこにあるんだろう、ちょっと後で調べてみると、東京駅を設計した建築家辰野金吾さんの故郷である佐賀県武雄市武雄温泉楼門ってところに、残りの4つ東西南北を示すそのウサギ、鳥、馬、ネズミっていうのはあるんですね。なんでこんな風なことをしたんだろうって、何かこう縁起がいいのかね、それともその辰野金吾さんの遊び心だったのか、これはちょっと謎なんですけれどもね。はい、さあ、東京駅の丸の内口出て向かって左手側に切手っていう商業施設ありますよね。まだここ数年なので新しい商業施設なんですけれども、ここの2階インターメディアテクって言って、日本郵便株式会社と東京大学総合研究博物館の共同によるミュージアムあるんですね。ここのミュージアムがまたすごく興味深くて、大きな動物から小動物まで、例えばまあキリン、馬、鹿、ダチョウとかの骨格とかね、あったりとか、小動物の剥製があったりとかですね。びっくりしたのはマッコウクジラ、多分7、8メートルあったと思います。これの骨格があるんですね、展示されてるんですね。世界最大のワニと言われるマチカネワニっていうワニの骨格も残ってたりとか、他には 幻の絶滅巨鳥、大きい鳥、エピオルニスっていう鳥の骨格が残ってたりとかですね、とてもこう貴重で珍しいものがあるミュージアムなんですね。こちら無料で入ることができるので、ぜひぜひですね、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。さあ丸の内、他には三菱一号館美術館とかですねありますし、あ、他に私あそこにも行ったんですよ、丸ビルの35階の展望スペース行きました。こっからね富士山が見えるらしいです。私が行った時はちょっとね雲があって見ることはできなかったんですけれども、天気が良かったら見れるらしいんでですね、ぜひぜひ、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。福島貴博のフラット一人旅でした。私のオリジナル曲青いブーケ、東京と大阪で遠距離恋愛をしている男女の歌になっております。別れ話を切り出された男の人が女の人のところにですね謝りに行く時の気持ち、行動なんかをですね、歌詞にさせていただいております。どうぞ聴いてください。青いブーケ。
ふとした縁で出会ったあなた、東京と大阪の離れた愛、些細なことがきっかけで別れ話を切り出され、迷った挙句愛に行く、あなたの部屋まで向かう道、途中探した贈り物、花が好きって言ってたね、出会った頃に言ってたね、ほころび直す青いブーケ、あなたとはしゃいだ公園で、あなたに初めて手紙を書いた、いつも私が謝り役、今度もどうせ待ってるんでしょう。
福島貴博の最近気になったこと、なんかドラッグストアとかでこう水素水って売ってません？あんまりね、多分これ男性の方よりも女性の方の方が興味あるのかもしれません。っていうのもなんか美容とかそっち系のやつなのかなと思いますから、ちなみにそれでちょっと気になって調べてみたんですね。水素水、この中には活性水素っていうのが入ってて、活性水素、これもっと細かく言うと水素ラジカルとか水素イオンなんて言うんですけどね。ただ水の中に安定的にね存在するのが難しいらしくて、まあ以前ですねちょっとこう膨大広告とかでちょっと問題になったことはあるらしいです。ただこう理論的に言うと、活性水素っていうのは体内の活性酸素を素早く消去するらしいんですね。この活性酸素っていうのは 体の中の細胞を酸化錆させたりね、酸化させたり、DNA を傷つけたり病気や老化の原因になるらしいんですね。なのでその活性酸素を活性水素が消去するっていうことで、まあ美容とか健康にいいって、まあ、されてるんですけれども、水素水の作用機序っていうのはまだまだ不明な点が多くて、医学的科学的な根拠がちょっと、まあ、乏しいと言われております。でもこういった報告もなんかあるんですね。糖尿病の患者に、約2ヶ月投与したところ、脂質代謝とか糖代謝にいい影響があったとかですね。他には生活習慣病メタボですよね、メタボの予備群の方に投与したところ、これも2ヶ月ぐらい、約2ヶ月投与したところ病態の改善効果が見られたとかですね。他にはアトピー性皮膚炎の患者さんが、水素水のお風呂に入ったら改善が見られた、こういった報告もまあ一応あるんですね。なので水素水のね、作用機序っていうのはまあ乏しいと言われてるんですけれども、まあこういった報告もあるのでね、まあもっともっとですね、臨床レベルの大規模な研究とか行われて、医学的科学的な根拠っていうのをもっともっと集めてもらって、いずれですねこう病気の予防とか治療とかに使える日が来るのではないかなと、まあ来るのではないかなというか、まあ来てほしいなと思いますけどね。はい、福島貴博の最近気になったことでした。さあエンディングの時間です。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。どんどんこう熱くなってきましたよね。さあ、夏休み皆さんもう計画立ててますか？私はねまだまだ決めてないんですよね。っていうのも9月に、清水さんでちょっとこう海外に行くんですね。なのでまあ楽しみをそこに取っておこうかなと、うん、そういうことでちょっと夏休みは、うん、計画は今のところ入れてないですけどね。まあ誰かに誘われたりしたらね入れようと思ってますけど、はい。では福島貴博のフラット一人旅、来月もどうぞ聞いてください。さようなら。
ふとした縁で出会ったあなた、東京と大阪の離れた愛、些細なことがきっかけで別れ話を切り出され、迷った挙句愛に行く、あなたの部屋まで向かう